目指せジャンピングポックリ、聞くだけで健康になるラジオ、100歳製造所です。はい、皆さんおはようございます。今日から7月ですね。高知県は早速雨の中配信しております。実はですね、もうすでに1回配信は撮ったんですけど、車のマイクで拾っちゃってて聞くに耐えないあの音声だったので、もうね、今もう一回撮り直してます。ちょっと落ち込んでます。はい、と思いきや車から出た瞬間雨が止むっていうね、はい、いいことも同時にあったので、なんかこの無知と雨、はい、食らっております。で、6月ね、すごい濃厚な1ヶ月でした。7月もインドにね行くとかもあるので、充実させていこうと思います。はい、で、僕はですね、インドに向けてですね、めちゃくちゃデトックスするので不摂生をしていました。すいません、不摂生をしていました。具体的にはですね、お酒を飲んだり揚げ物を食べたりシュークリームを食べたりしていました。栄養指導をする立場にあるんですが、はい、こういう食事もしちゃっています。で、今日はですね、どういう話をしようかというと、まあ禁止じゃなくて管理っていう感じですよね。うん、あとは体の声を聞くみたいな内容なんですけども、インドにね、アーユルヴェーダを受けに行くんですけども、めちゃくちゃデトックスができるんですよね、アーユルヴェーダを受けると。なので、もうそれに向けて、まあ、一旦ね、体をの不摂生なをしまくった状態の方がなんかね、変化を感じれるんじゃないかなとかってね、僕めちゃくちゃ健康体なので、体の不調とかあんまりないんですよ。なので、ある程度ね、不調があった方が、アーユルヴェーダの効果を感じれるんじゃないかなとかって思ってね、不摂生に取り組んでたわけなんですけども、ちょっとね、1週間前ぐらいから、体の様子が、ちょっとおかしい。うん。右の肋骨の下が痛くてですね、ああ、これなんでなんだろうなっていうのね、1週間前ぐらいからちょっと違和感がありまして、で、結構ね、腹筋系のトレーニングをやっていたので、その筋肉痛かなとかってね思ったりして、で、自分自身でね、いろんなセルフメンテナンス、施術をね、いろいろ体のつながりを考えてやったりしたんですけども、このね、右のこの肋骨の下のね、違和感だけが取れなくて、わー、これ多分臓器系だなとかってね、思った次第で。じゃあ右のね、肋骨あたりの臓器って肝臓とかね、胆のうなんですよね。なので、おそらく肝臓とか胆のうに炎症が起こってるか、なんか様子がおかしいなっていうところがあるので、うん、ちょっとどうしようかなーっていうのね、昨日の夜から考えてたんですけど、まあ一旦やることとしては食事を抑えるっていうのをね、僕自身はまあ実践していこうかなと思います。で、3食きちんと食べましょうっていうのをね、お客さんにも言ったりするんですけども、まあ別にね、食欲なかったら食べなくていいですよ。はい、ちょっと矛盾してるぞお前っていうね感じではあると思うんですけど、基本的にはね、朝ごはんもしっかり食べて、これ一番大事ですよね。で、昼も夜も食べてもらったらいいんですけど、健康的な食事をね。うん、ただ調子悪い時、何か違和感がある時に限っては、いや別にね、食べたくなかったら食べなくていいと思います。うん、空腹感っていうのもね、すごく大事ですよ。うん、食べたくなったら食べる、これね、現代人に足りてない感覚だと思うんですよね。ついついこう3食食べないといけないってね思っていたり、いや、さっき僕そう言ってたんですけどそう言ってたんですけど、3食食べないといけないっていうね、ことに、まあ、こだわり続ける必要はない。朝ごはんは大事ですよ。例えば夜はね、ちょっと調子が悪いから抜いてみるとか全然ありだと思います。というのもですね、これ科学的な根拠がありまして、うん、人っていうのは物を食べると消化液を分泌しますよね。これ消化酵素っていうものです。はい、で、消化酵素を出すとですね、どうなるかというと、代謝酵素というまた別のね、酵素の働きが弱まります。 で、この消化酵素と代謝酵素っていうのはシーソーのような関係になっていまして、この、ね、消化酵素じゃあ何をするんだっていうと、細胞を生まれ変わらせたりとかね、新陳代謝ですよね、うん、あとはエネルギーをね作ったりみたいな働きをしてるんですね。なので今ね僕調子悪いので、これもっともっとねこの細胞を生まれ変わらせたいわけなんですよ。今ね臓器の炎症が起きてる気がするので、うん、なのでちょっとさっさと細胞に生まれ変わって回復してもらいたいなっていうのがあるので、消化酵素の分泌を抑えたい。なので食事をちょっと抑える、動物性のタンパク質、あとは脂質ですよね、高脂肪な食事、お酒はもちろん、あの食品添加物とかもそうですね、はもう取らないようにするっていう、ちょっとねそれを自分自身で試して、あの様子をね見てみようと思います。これでね悪化したりしたらね、あのすごい情けないんですけど、まあそんなことはないと思いますね。はい、だからあの前にも放送したんですけど、ファスティングみたいなのってすごく結構いいんですよね。うん、で一番ダメなのがこういう時にすぐ薬に頼るっていうのはね、まあダメというかね、そのなんだろう、もっとできることあるよねっていうのは思いますね。薬は基本的には副作用があるから薬としてね存在しているわけなので、まあそのリスクも引き受ける必要はないわけですよ。できることがあるのね、運動、食事、睡眠で。まあ、なのでちょっとねこの辺まず取り組んでから、それでもダメなら医者に行くっていうね、この手順結構僕は大事にしたいなと思っていて、まあ自分自身がねそれに取り組もうと思います。で結構ね禁止するっていうのが一番多いんですよ。何かダメなものをやめる、禁止する、我慢する。でこれはまあその悪いものを食べないっていうのはすごく大事なんですけど、ストレスがたまりますよね。なので禁止ではなく、その食べ物の悪いものを知った、悪いところを知った上で自分でコントロールできれば問題ないわけなんですよね。まあだって美味しいじゃないですかね、美味しいっていうラーメンとかね、揚げ物とか僕も好きですよ、食べますよ、うん、けどそれが体にどのような悪影響を及ぼすのかを理解するとちょっと控えようかなとかね、うん、でこういう風に今の僕みたいにちょっとねお腹に違和感があるみたいな時には、あきっと最近のこれが原因だったなっていうね想定がつくので、まあ、より一層ねちゃんとマネジメントしようっていうね、主体的に健康になろうっていう力が、まあ、湧いてきますよね、うん、まあなので皆さんもですね自分の体に聞いてみるっていうのはすごい大事だと思うので、ついついこれがいいとかね、こうしないといけないっていう正解にとらわれそうになるんですけども、その方が楽なので発信もしやすいし、ただ一人一人体も違うし、ライフスタイルも違うし、遺伝的なね傾向も違うので、自分の体にまずは聞いてみる、今自分の体って今どういう風なことを求めてるかなっていうのを聞いてみる。例えばご飯の時間になっても食べたいっていう気持ちが湧かなければ、それはもう食べなくていいんだと思います。その時は、今僕はそんな感じの体の声を聞いているので、それに従ってみるっていうのを今実践している最中であります。はい、だけど皆さんもね禁止ではなく管理していく、自分の体の声を聞いてみるっていうのね、日常の食生活の中に取り入れてみてもらえばいいかなと思います。それでは7月もね心も体も健康で元気な1ヶ月にしていきましょう。ではまた。